人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木ひろゆきさんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る。あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい。笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
このコーナーのテーマ曲、五木ひろゆきさん作詞の歌の旅人をお聴きいただきました。歌は松原健さんでした。スタジオに作家五木ひろゆきさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしく。
様々なところを旅してきましたけれど、はい、よくリスナーの方からうちの県はまだですかって言われるんですねいつ頃ですかって言われても困るんですけれど、今日は32回目、三重県の歌の旅です。三重県はあの冬のひまわりという本で鈴鹿が出てきて八大レースのことが出てきたりするんですけれど、
そうですね、あの僕の、作品の中では割と珍しい恋愛小説なんですけども、鈴鹿のサーキットが、
はい、
まあ一つの大きなクライマックスの場面になるんですが、ちょっとね思い出のある作品なんで、文庫なんかで何度か新しく版も出てるんですけども、僕は車がすごく昔若い頃好きで、それで走るものって何でも興味があるんですね、
はい、
機関車とか飛行機とか、まあ、そういうものもそうなんですけども、鈴鹿はやっぱり最初は鈴鹿 の8時間耐久オートレースっていうのがありましてね、最初の頃は何十万っていう日本全国から人が集まってくる、もう本当に大きなスポーツのイベントであるにもかかわらず、それこそもう NHK はじめとしてね、あの大新聞も一行も報道しないみたいな、そういう感じだったんですよ。でそれは何だろうと思ってね、こんなにたくさんの熱狂的なファンが集まって、しかも全国からあの青少年が集まってくる、そういうスポーツイベントなのにっていうような感じで、なんか少しそのことを書いたり喋ったりいろいろね、自分で応援団のつもりでやってた中でたまたま出てきた小説なんですけどね。
そうなんですか、鈴鹿市にですね五木さんの文庫があるって聞いてびっくりしたんですけれど、
鈴鹿に大変有名なあの禅宗のお寺がありまして、
はい、
まあ、そこの方で斎藤緑雨という、もう明治時代の何とも言えないユニークな、
はい、
あの書き手が、文学者がいたんですけども、それがあの鈴鹿の神戸の出身なんですね、
はい、
それで斎藤緑雨の研究家としてはまあ日本で超一流だと思うんですけども、まあその方のお寺に一角にね、読者の方たちがそういうコーナーを作って三月文庫っていうふうにこう名付けて、まあ、自由に本を読んだりいろいろできるところなんですけど、
はい、いやそれだけじゃなくて、鈴鹿国際大学の教授をされていたって、
それはもう本当一時期ね
びっくりしてるんです
やってましたね。
ちゃんと講義をしてらしたんですか。
夏休みに集中講義でまとめて、もうずっと一日中喋りっぱなしで1週間とかっていうふうにしてね、やってた時期ありましたけどね。
生徒さん、まあ、幸せですね。
いろんな意味で鈴鹿っていうのはご縁のあるところなんですけども、はい、三重県っていうのは鈴鹿もそうですし、 それから津というところがありますね。津というところっていうか、津は県庁所在地なんですけども、
そうです、
ね、まあ、日本の駅名の中で一番短い
、ね、
つーとかつってね近鉄で行きますと言ったりするんですが、はい、まあ、杖もよく行きますし、それから何度も浄土真宗の真宗高田派っていうの本山が津の一神殿にあるんです。千住寺っていうんですけどね、高田千住寺っていうんですか、何遍か呼ばれてそこにも行ったこともありますし、桑名とか四日市とかね、松坂とかね、結構ねご縁のあるところで、自分にとってはとても馴染みのある県なんですよ、三重県っていうのは。
桑名では焼きハマグリ食べたり松坂では牛食べたり、
よくいただくのはね昆布の佃煮みたいなものが多いですけどね。
昆布の佃煮、桑名では、
そういうお店がいろいろあって、昔からもう朝廷にいろんなものを、海の幸山の幸いろんなものをね送っていた、そういう土地柄ですから。
未決国と言われてたらしいんですけれどもね、ともかく海の幸を税金代わりに、送る国が3つあって、そのうちの一つなんだそうです。若狭の国、淡路の国、島の国、その一つだそうで、まあ、それだけ海産物が取れたってことですよね。
そういうことでしょうね。最近では伊勢神宮の、
はい、
遷宮の儀式も大話題でしたね。
そうですね、20年に1回の遷宮、おごそかな気持ちになりますよね。
僕も
ね
テレビでちょっと拝見したんですけどね、やっぱりなんかこう独特の厳粛な雰囲気っていうのはありますね。
はい、古式にのっとってそのままその形を維持しつつ行い、しかもそれによって技能とかその伝統とか全てが保たれてるってすごいなと思いました。新しく作り変えるそうですね、全てを。ふとすると技術者が途絶えないという、
だから新しく作るんだけども、つまり古式の古いスタイルっていうのをきっちり守ってやっていくという、はい、その辺ですよね、
はい。その三重県ですと音楽をおかけしたいんですけれど、割合音楽関係者は少ないみたいですね。
なんか人柄が真面目な県なんですかね。
ああ、その辺はわからないんですけれど、
つまり学問の世界ではね、
はい、
元織宣長をはじめとしてたくさんの人がこう出てるとこですし、
はい、
実業の世界でも松坂商人っていうね、
そうなんですね、伊勢商人とかね、
伝統があるんですけどね、あんまりこう歌とか踊りとかそういうお酒を飲むとかそういう軽薄なことには関心のないところかな。
何でしょうかね。まず1曲目なんですが、田畑芳雄さんが松坂市のご出身でいらっしゃるんですね。ただ割合小さい時に大阪の方に出てらっしゃるようなんですが、ふるさとは松坂ということで、最初の曲、田畑芳雄さんの歌をお届けします。作詞清水稔、作曲倉若春雄、田畑芳雄さんの歌で帰り船です。
昔の切なさよ。
帰り船、田畑芳雄さんでした。
この田畑芳雄さんっていう人はなんか愛称って言いますか、
はい、
バタヤンって言ってね、
そうでしたね、オースって言うんです
よ
ね。
そうなんです、すごくたくさんの人に親しまれた歌手さんでしたね。それで、はい、その当時としては珍しくギターをこう持って出てきて斜めにこう構えてね、最初のイントロのところは自分で弾き語りでちょっとスタートして、それから歌に入るんですけども、ちょうど僕らは少年時代ですから、シベリアに抑留された人たちのその望郷の歌が異国の丘という歌がありました ね。それでこの帰る船はそれとは直接関係ないんでしょうけれども、僕らあの外地から引き上げてきた人間にとってはね、帰り船っていうのは自分のその母国へ帰ってくる、そういう船のことを当然こう重ね合わせてね、すごくやっぱり感激しながら聞いてましたね。
帰り船を聞きながら思ったんですけど、この三重県のことを語るときにともかく南北に180キロあって、なかなか一つにまとまって語れないところだなと思ったんですが、それだけじゃなくて伊勢神宮には全国から人が集まってきましたから、
うん、そうですそうです、
帰り船だけじゃなく人が移動して入ってくる県なのかもしれませんね。
お伊勢参りっていうのは当然ですけど、伊勢路というね、そういうコースがあって、熊野へ行くにも伊勢路を通っていくとか、いろんなことがあって、人々のその交流の多いところかもしれません。さっきもちょっとお話しましたけど、鈴鹿の8時間耐久オートレースなんていうのはね、もうその1年に1回のそのフェスティバルのために、まあ今でいうその若い勤労者が一生懸命貯金して、そして自分でね、オートバイに乗ってね、もう沖縄からとか北海道とかからいっぱい来るナンバー見てるとちょっと感激しますね。それでもう耐久レースですからね、見る方も耐久レースなんです、
はい、
でそういうところなんですけども、スポーツだけかっていうとそうでもなくって、まあ鈴鹿とか松坂とかそうなんですけど、松坂が学問っていう津の中学って昔から秀才校で有名でね、昔あの群像の編集長が津の中学の出身者だったんですけども、
はい、
随分自慢してましたけども、鈴鹿なんかはね文学的風土っていうのが割と色濃いとこでね、あの佐々木信綱記念館とかなんかいろいろありますけども、
はいはい、
あの斉藤緑がそうですね、
そうですね、
それでそういう文学的土壌っていうのは、そういうあの先輩たちが後進を育てるっていう、そういうものがなくてはなかなかねいかないんですよ、
うん、
三重県っていうのは学問とそれからあの文学的な、
はい、
そういう香りの強いとこだけに芸能とかっていうのはちょっとおとなしいかなっていうそういう感じもしますね。
なるほど、あの江戸川乱歩、うん、名張市出身ですよね。
あ、
はい、あと丹羽文雄さんもね、
丹羽さんはあのお寺市のお寺の出身なんですけども、はい、後にその宗教的なテーマでね、親鸞なんていう大作もお書きになりましたけども、うん、まあ、かつてはね文壇の一つのこう一方の横綱って言われるぐらいの実力者だったんです。たくさんの作品があるんで、
はい、
もうどれくらいということに聞きませんけども、その出力っていうかそういうものはまさしく、まあ、文学的作品もあり、まあ、流行作家としてもこう名を成した方でね、
はい、
三重県の出身かと改めて思います ね。
あとですね、生野依子さん、うん、芥川賞を取り、泉鏡花賞を取り、伊藤清賞賞を取ったり、うん、三島由紀夫賞を取ったり、ともかくたくさんの賞を受賞されている作家で、この方も三重県出身、四日市だそうですね。
市長さんとは、ね、非常にねある意味では、まあ、ちょっとその新しい文学の傾向っていうか、そういうものを代表する作家でね、
戦う作家とか言われてると何かに書いてありました。
実にユニークな、まあ、ある意味では前衛っていう、そういう作風の人なんですけどね、
はい、
三重県ですか、
はい、
うん、
あとまあ本当に松尾芭蕉の生まれたところ、
うん、
伊賀の国だそうですけれどもね、
あの言い忘れましたけど、鈴鹿にはね、
はい、
かつて その大変文化に関心っていうか、そういうその熱意のある市長さんがいらして、その当時斎藤緑文学賞っていうのができたんですよ、
はい。
まあ、地元も非常に熱心で、それでユニークな受賞者がいっぱいいてね、今は亡き平岡清明とかね、なかなか他では文学賞の対象にならないような人たちを次々にピックアップしてきて、非常に注目されてたんですけども、あの途中で廃止になりまして、大変残念なことなんですけども、そういうものがあったということだけでもね、やっぱり覚えておきたいなと思います、
はい。そう、あの数少ない歌い手さんの中で安倍静江さんが松坂市のご出身なんですよ。安倍静江さんの曲をお聴きいただきます。作詞阿久悠、作曲三木たかし、コーヒーショップで、安倍静江さんです。
から学生の街だった、数々の青春を知っていた。城跡の石段に腰を落とし、本を読み涙する人もいた。そんな話をしてくれるコーヒーショップのマスターも今は僕のギターを弾いて、時の流れを見つめてる。
コーヒーショップで、安倍静江さんでした。
あの三重県というのは映画監督で高名な方が随分出てますね。
そうなんですよ、あの小津安二郎さん。
いや、なんといっても金看板ですか、
はい。松坂のご出身と言っていいんじゃないかと思います。市川崑さんも伊勢市です。あと衣笠貞之助さん
も亀山市。これは日本映画のクラシックの大家ですね。
そうですよね、名作を作ってらっしゃいます。もう素晴らしい方で、あとですね、高畑勲さん、
はい
はい、伊勢市出身。あとあの NHK のご出身ですけれど、和田弁さんが松坂市でお生まれになってますね。
確かね、私の初期の頃に時の墓っていう小説があって、それを NHK でドラマ化した時に、
はい、
和田弁さんがね演出やってました。
あ、そうでしたか、
若き日の和田弁、はい、
ねえ、あのその後タレントさんとしてガッハッハという笑い方でもねまた人気が出ましたけれど、テレビはアップだと言ってかなりアップを
対 応、うん、
対応するディレクターでしたよね。本当映画監督巨匠が多いですね、
うん。ちょっと近代的な感じのするあの土地柄なのかな、三重県っていうのは。
そうなんでしょうかね、
あの四日市とかね、うん、あの辺にも時々呼ばれていくことは多いんですけども、
はい、
まあ、あの非常にあのなんていうか講演会なんかでも人がたくさん来てくださるし、
うん、
文化的な好奇心というか知的好奇心というか、そういうものがねすごく強いところだと思いますね。
なるほど。
ですから関西の方、例えば大阪とか京都あたりで、
はい、
あの財を成した商人たちっていうのはあのそれだけでは尊敬されないっていう、うん。でやっぱり松坂の方の学者から、例えば源氏物語とかね、あの古事記とか万葉集とかね、そういう勉強をすることでやはり商人としての信用といいますか、社会的なステータスができるみたいな雰囲気があって、非常に伊勢の方っていうのはそういう意味でね、あの格があったところなんですね。
いや、小津安二郎さんがその商家ので伊勢商人のお家でお生まれになったっていうんでびっくりしたんですけど、やっぱりただの商人じゃないんですね、きっと。
なるほど、
ね、三重の商人はね。
京都大学の教授なんか、
はい、
やはりこう伊勢の方からお嫁さんをもらわなきゃ、うん、の一流とは言えないとかいう、そういう話もありましたね。
あ、そうなんですか。それだけ評価されてる土地っていうことですよね、
うん。やっぱり知的に非常になんかみんなから尊敬されてる、そういう土壌のあるところなんでしょう。
財界の、
ええ、
三井財閥、その、はい、三井財閥を 最初にこう作ったの三井高俊さん、
うん、
その方が松坂のご出身で、やっぱり商人としては成功されている方が多いようで、
ビジネスの一つの伝統もあるところですね。
そうなんですね。江戸に出ていたその大きな商家っていうのは伊勢商人が多かったらしいですね、
あの有名な証券会社なんかでも津のそのルーツにするところ多いですよ。
あ、やっぱりそうなんですか、やっぱり三重ってすごいところですね。あの江戸の実業家の、まあ、海運輸送の先駆者と言われている川村瑞賢、
はい、
やはり三重県のご出身、南伊勢町だそうです。物語を読んでいたら、貧しい出で新盆の時にナスとかキュウリを飾りますよね、
はいはい、
それを捨てられてるのを見て、うん、それを全部回収して漬物にして売ったのが商売の始まりって書いてあって本当かどうかは知りませんけれど、すごい方だなと思いました。
それはなかなか
才覚が
エコな才能でもありますね、
はい、あと大黒屋光太夫、あのロシア漂流して話題になって、うんうん、映画とかになってますね、あのやはり三重の出身、鈴鹿市だそうです。この人はね、
まあ、漂流してロシアに送られて、それからサンクトペテルブルグ
ですね、
今のね、あそこに長く滞在して、うん、そのふるさとを思う、まあ、僕はソフィアの子守歌っていうね、大黒屋光太夫のふるさとへの思いを、
はい、
あの歌にした歌なんかもありましてね、あのロシアの方でロシア語で歌ってもらったりしてましたけども、
はい、
大黒屋光太夫っていうのは日本にそういう外国の事情というものを体験として伝えた人で、日本に帰ってきてから江戸に住んだ時には随分いろんな学者とかそういう人たちが入れ替わり立ち替わり訪ねてきては、大黒屋光太夫のその外国の話をね聞きに集まってきたそうですよ。鈴鹿の方の港からこう出て、それで遭難して、
そうですね、
そしてシベリアの方からロシアへ送られるんですね。
なんでも女帝エカテリーナ2世に謁見して帰国を願い出て、それが叶って日本に帰ることができたんだそうですけれども、うんうん、
鈴鹿の方をあの舞台にして映画もできました。
ああそうですね、あとですね、冒険家の松浦武四郎、蝦夷地を探査し北海道という名前をつけたのがこの松浦武四郎だそうですね。それから真珠の三木本幸吉、伊勢島といえば真珠と思うんですけれど、うん、三木本幸吉さんは深淵真珠って、まん丸い真珠ってなかなかなくって、それを作って世界中の女性の首を真珠で飾ってみせると公言したんだそうですけ ど、
なるほど、ね、
やっぱ大した方ですね、
うん、
伊勢神宮あり、それから伊賀といえば忍者、伊勢島あり、それから熊野古道、
うん、
世界遺産ですけど、ともかく多彩な土地なんだなというふうに思ってるんですが。
そうですね、あの神道の方もそうなんですけど、仏教の方でも真宗っていうのは10派あるんですけどね、いわゆるみんなが知ってるような本願寺派とか大谷派とか、まあ、そういうものの他にその仏光寺派とか木部派とかね、
はい、
真宗10派あるんですけど、その中で高田派っていうのは非常に大きなユニークな存在なんです。親鸞っていう人のさまざまな資料だとか、そういうものをたくさん残して、その教えを非常に忠実に受け継いでるのは高田派だというふうに、あの評価されてる。千住寺はね、まるでこう戦国時代のお城のような堂々たる構えでね、ちょっと行くとびっくりしますよ。
そうですか。
というね、もともと関東なんですけども、いろんなことで向こうの方へ移動して、津の一神殿の高田派の本山千住寺ということになってますけどね、当然そういう信仰心のある人にとっては大切なお寺ですし、
はい、
あの我々のような門外漢から見てもね、いやーすごいお寺だなというふうに思いますね。
五木さんの百字巡礼に三重県ではここだけが出てくるんですよね。
あの取材なんて難しいんですけど、大変好意的に扱ってくださって、それでいろいろとお話を伺うことたくさんありました。
そうですか、あの音楽まだあるんですけれどもね、西岡恭三さん、とても懐かしいんですけれど、
カプカでしょ。
はい、西岡恭三さんがその真珠でいうと島ですね、志摩市のご出身だそうですよ。ここで一曲お聴きいただきましょう。今お話の出たぷかぷか、作詞作曲歌、西岡恭三さんです。
バコが好きでいつもプカプカプカ体に悪いからやめなって言ってもいつもプカプカプカ遠い空から降ってくるっていう幸せってやつがあたいにわかるまであたいタバコをやめないわプカプカプカプカプカ俺のあんこはスイングが好きでいつもドゥビドゥビドゥ下手くそなスイングやめなって言ってもいつもドゥビドゥビドゥあんたがあたいのあたいスイングやめないわドゥビドゥビドゥビドゥビドゥあ俺のあんこは男が好きでいつもふんふんふんふんおいらのことなんかほったらかしていつもふんふんふんあんたがあたいの夜が明けるまでお酒飲めるまであたい男やめないわ、
うん、西岡恭三さんでプカプカをお聞きいただきました。面白い歌ですね。
いやね、思わず笑っちゃいますね。
思わず笑っちゃう。つい聞いてしまいました。あと三重県なんですけれど、あの真珠の話が出ましたけれどもね、天然養殖真珠を使った送信号を作ってるその額ですかね、量ですかね、日本一だそうです。
まあ当然っていう感じですね。
まあそうですね、あとそれだけじゃなくて驚いたのがですね、海女さんの数日本一だそうです。まあ海女さんのイメージで東北かななんて思ったんですが、三重県だそうです。
なるほど。
あと日本一高い価格の牛肉、松阪牛で日本一。
それはもうすごい。
一頭買いで5000万円とかね、とんでもない値段がついたりしますよね。
もう一度松阪で、はい、そういう一番有名なお店でね、ごちそうになったことありますけどね。
全然味が違うんでしょうね。あと錠前とか鍵の生産出荷額も日本一だそうです。
へえ、それは変わってます ね。
あと自動販売機の生産量も日本一。
ほう、
ね、これ私もびっくりしたんです。まあ、四日市が石油化コンビナートでね知られてますけれど、こういった生産でも頑張ってるところがあるんですね。火災報知機の設備も多く作ってるそうですし、いろいろ日本一があるようですよ。あと農業も結構盛んで、本しめじとか菜花とか、お花でいうとさすきつつじ、そのあたりも日本一になってることが結構あるようです。あと伊勢茶は3番目だそうですが、大井茶って言ってかぶせるお茶が日本一だそうです。
あ、なるほど。
甘みが出るって言ってましたかしらね。いろいろあります。あと海産物でいうと伊勢海老は残念ながら1位じゃなくて2位なんだそうですよ。青のりが1位だそうです。まあ、有名なものでいうと的や牡蠣、牡蠣の生産量じゃないけれどブランド化してますよね。なんかこうやって話してると三重県行って美味しいもの食べたくなりますね。
赤城の群馬県の時に赤城の国定忠次の話が出ましたよね。
はい、
神戸の長吉っていうのも全国的に有名なんですけどね。鈴鹿の方ですね。
はい、神戸ってありますよね、土地が。
昔ずっと鈴鹿の方から回って京都へ車で抜けたことがあるんですけども、このね峠道のカーブのものすごく多いところを抜けていくって大変でね、坂あてるてる鈴鹿くもるって歌を思い出しましたけどね。
あのスポーツ選手も結構出ていてですね、お相撲でいうと三重の海、横綱三重の海ですね、あの琴風とか大筒とかが出てますけど、私が あそうなのかと思ったのは野球で、あの沢村栄治って沢村賞っていう風になってますけど、
もう有名な伝説のピッチャーですね、沢村さん。
野球の草創期を支えた速球のピッチャーですよね。
戦争があったんでね、随分損してるんですよね。
あのベーブ・ルースを三振に打ち取ったということで知られていると書いてあってそうなんだと思ったことはありますけれども、沢村が伊勢市のご出身で、あとバドミントンの小串尾の小倉久美子さん、あとレスリングの吉田沙織さん、
はい、
あまあともかくあのオリンピックだけでなく世界選手権でも勝ち続けて、
すごいですよね、あれだけね連勝を続けるっていうのはね本当に見事なもんですね。
見事なもんですよね。あと陸上の方では瀬古利彦さん、桑名出身だそうですし、金メダリストの野口みずきさんもそうです。本当にレースに耐えてる姿が今でも目に浮かぶんですけれど、三重県のご出身なんですね。あのいつも悩むのは生まれたところが出身地になるけれど、文化を背負った育った地は違うところだったりするんですよね。植木仁さんだったかな、あの自分では三重県の出身と言ってらっしゃるんです。伊勢市だと自分の故郷は、でも生まれたのは名古屋なんです。
あ、そうなんですか、
はい、で3歳の時にあのお寺のね息子さんいらっしゃるでしょ、
お寺だっていう、はい、信州のお寺だって、ね、
そうなんです、浄土信州のお寺なんだけれど、そのお寺の住職の関係で伊勢市に移られて、伊勢市で育ってるんで、自分の故郷は三重であると言ってらっしゃるんですね。だから生まれよりも育ちを優先してるってことなのかも分かりませんね。
それは確かにそうなんだね。特にあのサラリーマンですと転勤とかってことがありますから、
はい、
どこって簡単に一言で言えないところがありますけど ね、
そうですね。
でもやっぱりね、僕なんかはその生まれて生後間もなく外地へこう移っちゃったわけですけども、あの両親がそこの出身だと家庭の中でその両親が同じ言葉で喋ってるでしょ。そうすると福岡の方言っていうのはね、両親のイントネーションっていうのはもう子供からこう身についてしまってるから、育ったのは別のところなんですけども、
はい、
根っからもうこのアクセントとかイントネーションとかっていうのはね、あの機種ですね。
あ、なるほど、生まれっていうのはそこで生を得ただけでなくて、
両親や家族
の、ね、
そうですね、両親が同じ県だと、
はい、言葉だけでなくその土地の文化を背負ってますからね、人は。
そういうことですね。
あ、そうですね、どこをふるさととするか難しいところですね。あともう三重県ってね、美味しいものが多いんで、それも触れることがこう多くて大変なんですけど、先ほどから出てる伊勢海老松坂牛でしょ、もうともかく美味しいものがいっぱいあって、伊勢街道っていうのがあるので、餅街道って言われてるらしくて、名物のお餅たくさんの名前がついて売られてるようです。それにしても工業地帯が四日市であり、鈴鹿サーキットがあり、伊勢神宮があり、伊勢市まで海の幸がたくさんあって、ともかく多彩って言いますかね、訪ねる人の多いところですね。
今ふっと思い出したんですけども、全然関係のない話なんですが、僕は自分 の、 あの、まあ、注射とかあまりしないタイプなんでね、血液型っていうのは知らなかったんですよ、ずっと長い間、それで何型ですかって言われて答えようがなかったんですけども、
はい、
鈴鹿でねサーキットの中を走ったことがあるんです。でその時にね、事故が当然起きたら命に関わるからって言うんでね、血液型調べられて、
はい、
それでその時 B 型だってことが分かったんですけどね。
あ、そうでしたか。でも調べといてよかったですよね。
いやいや、
やっぱり調べとかないと何かあった時に困りますからね。 B 型でいらっしゃるんですか。
鈴鹿サーキットをやはり自分でハンドル握って走るなんていう機会めったにないもんですから、喜んでやらしたら、もしもの時にはとかって言われて
びっくりしたことがありました。そうでしょうね、周りは念のためっていうことがありますからね。そうでしたか、サーキット走られたんですね、車で。
走りました。
あとその熊野古道を歩いたこと終わりない
ですか。ええ、もうあの辺は割と繰り返し歩いてますけども、やっぱり何とも言えない、古代から人々がそこをこう通ってる道っていうのには何かがあるんですね。ですからそこを踏んで歩きながら、そうか、平安時代の人もね、奈良時代の人もここを歩いて通ったのかってこう思いながら見ると、普通に見えるこう木立とかそういう風景なんかもね、ちょっとひとしおですよね。
そうです
ね、そういう三重にはやっぱり歴史っていうか長い長い物語がたくさんありますから、
はい、
それがやはり一つの財産かもしれませんね。
日本最古の神社と言われている花の岩屋というのが、うん、この熊野にあるんだそうですね、うん、世界遺産になっているということでしたけれど、もう1曲しかあと音楽がおかけできません。あの鳥羽一郎さん、やっぱりもう名前にね、ふるさとが載ってますけれど、鳥羽市のご出身なんですね。
鳥羽さんと山川さん、はい、
そうなんです。私山川徳子さんがそう兄弟だから鳥羽出身で当たり前なんですけど、うん、函館本線でデビューしてるから、ええ、なんか北の国の人のような気がしてたんですね。
あでもまあそうですね、いろんなこうどちらかというと演歌系なんだけども、アメリカ橋とかね、いろいろこうちょっとごもだんなんかも結構ある人なんで、
ええ、
独特の個性の持ち主ですね。
うん、
なんか聞いたところではなんかボクシング自分でもなんか一生懸命練習してるとかっていう話を聞いたことありますけど、
そうですか、うん、まあ、そんなことを思い浮かべながらお聞きいただきましょう。鳥羽一郎さんの歌です。作詞内館牧子、作曲三木隆、カサブランカグッバイ。
私はいつもあなたに言った別れ話はみっともないわ、ただ黙ってカサブランカ置いていってね、ドアの前へ。カサブランカ別れたい気持ち白い花にカサブランカグッバイ、喋らないのが大人の別れ。
カサブランカグッバイ、鳥羽一郎さんでした。
巨大船のイメージがすごく強い人だけど、
はい、
このモダンの歌ってのは意外ですけどいいですよ ね、
いいですね、うん、こういう歌も歌いこなす能力がやっぱ演歌の歌手の皆さんって終わりなんですね。いつもそう思います。
やっぱり表現力っていうのがありますからね。歌は心ってよく言うけども、
はい、
そういう歌心っていうのがある人はジャズを歌ってもシャンソンを歌ってもカンツォネを歌ってもやっぱりみんなそれなりにちゃんとね、様になりますね。
今日は三重県の歌の旅だったんですけれど、こうやっていろいろ思い返しながら旅されてどんな感想をお持ちですか？
三重県はやっぱり歴史のある土地柄ですね、
はい、
それでやっぱ非常に深いところがあるんで、
うん、
今こう我々はこう物質文明の中でね、
はい、
新しい文明生活、スマホとかなんとかってこう享受して暮らしてるわけなんだけど、ふっと時々こう思い返す時に、まあ、出雲とか伊勢とか、うん、そういうその三重のね、根の国っていうそういうことを考えるんです。で、日本文化とは何かってことを考える時に、はい、やっぱり三重県っていうのはどうしてもその忘れることのできない土地柄だなっていうふうに今改めて思いましたね、
はい、今日もまたいい旅をさせていただきました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に ラス越しに海を見ていた君にまた会いたくて」